聖書をお持ちの方、どうぞお開きください。今朝も続けて皆さんと見ていきたいのはヨハネの福音書1章の御言葉です。タイトルにもあるように、弟子と出会われた最高の死について。今日は1章の最後の部分になります。43節のところから51節を中心に考えてみたいと思います。まずはいつものように御言葉を一度読みしますので、ぜひそれぞれ御言葉によく耳を傾けてみてください。43節から51節このように記されています。その翌日、イエスはガリラヤに行こうとされた。そしてピリポを見つけて、私に従ってきなさいと言われた。ピリポはベツサイダの人で、アンデレやペテロと同じ町の出身であった。彼はナタナエルを見つけて言った。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人で、ヨセフの子イエスです。ナタナエルは彼に言った。ナザレから何の良いものが出るだろう。ピリポは言った。来て、そして見なさい。イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て、彼について言われた。これこそ本当のイスラエル人だ。彼のうちには偽りがない。ナタナエルはイエスに言った。どうして私をご存知なのですか？イエスは言われた。私はピリポがあなたを呼ぶ前に、あなたがイチジクの木の下にいるのを見たのです。ナタナエルは答えた。先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。イエスは答えて言われた。あなたがイチジクの木の下にいるのを見たと私が言ったので、あなたは信じるのですか？あなたはそれよりもさらに大きなことを見ることになります。そして言われた。まことにまことにあなた方に告げます。天が開けて、神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのを、あなた方は今に見ます。遡ること紀元69年、ポリュカルポスという名の信仰者がいました。若い頃から十二使徒の一人ヨハネの下で学んでいた彼は、あらゆる面においてキリストの福音に根ざした素晴らしい歩みを行っていた人物でした。恵みによって与えられた救いというものを彼はいつも感謝して、イエス様を愛する弟子の一人として周りの人にも熱心に御言葉を述べ伝えていたりしたわけです。しかし昔も今も変わりません。忠実に歩もうとするそのクリスチャンには、どんな時もそれを妨げようとする戦いや迫害というものがあります。ポリュカルポスも例外ではありませんでした。ある日のことです。ローマの役人たちが自分を捕らえるというその計画をしていることが、友人づてに彼の耳に届きます。彼の友人たちは恐れ戸惑い、今すぐに逃げるようにと促しました。しかしポリカルボス本人は一切逃げようとしません。むしろ慌てている、そんな彼らのことをなだめて、主に祈りを捧げるわけです。そしてその後、彼のもとには実際に武装したローマの兵士たちがやってきました。でもここで皆さん、彼が取っていた行動は驚くべきものでした。彼は自分を捕まえにやってきたその兵士たちを自ら家に招いて、そして食事を振る舞ったわけです。そして彼らにこうお願いしました。1時間私に静かに祈る時間をください。ポリカルポスはたとえ目の前に自分の命を脅かす存在がいたとしても、心の平安を失うことはありませんでした。祈りを終えた後、彼は捕らえられて、当時のローマ地方総督であったスターティウス・クアドラトスのもとへと連れて行かれます。そしてその場でキリストに対する信仰というものを捨てるようにと、そう求められるわけです。間違いなくこの場面にあって、この総督の命というものに聞き従わなかったとすれば、それはそのまま死を意味しました。 しかしそんな状況の中で彼は大胆にこう口にしていたわけです。私は86年間キリストに仕えてきましたが、彼は決して私に対して悪いことをしませんでした。どうして私を救ってくださった私の主を冒涜することができましょうか。それゆえあなたの愛する御子永遠なるイエスキリストによって私はすべてにおいてあなたを賛美し褒めたたえあがめます。御子と聖霊とともに栄光が今もまたこの先もあなたにありますように、アーメン。こうしてポリカルポスは燃え盛るその火の中で主を賛美しながら殉教していきました。イエス様を愛したその弟子として彼は最後まで自分に与えられた信仰のレースを忠実に走り切ったわけです。先週覚えてますか皆さん、私たちはイエス様の弟子としてクリスチャンとして歩んでいくというのがどういうことなのかというのをヨハネの言葉から一緒に学びました。イエス様の弟子として歩んでいくということは、主であるイエス様と同じ道を歩んでいくということでした。一時的に自分の都合の良い時だけ自分の都合の良い基準でもって従っていこうとするのではありません。あらゆるものをたとえ失うことになったとしても、十字架で自分を捧げてくださったその主の犠牲を覚えて、自分も喜んで全てを捧げてついていこうとするわけです。イエス様もこんな言葉を残していました。ルカの9章の23節から25節にこんなふうに言われます。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の得がありましょうって。かつての弟子たちはまさにこの言葉の通りに生きていました。ポリカルポスにしろ、先週私たちが見たアンデレであったり、ペテロであったり、またヨハネにしろ、イエス様と出会ってイエス様を手にした者たちはそれ以外のものを喜んで手放し最後まで歩もうとしていました。もちろんもう皆さん私たちもよく知っている通り、彼らも完璧ではありませんでした。ペテロの姿もアンデレの姿もヨハネの姿も皆さんこれから福音書を通して見ていくわけですけど、私たち見ていけば分かります。彼らもいろんな失敗をしました。いろんな罪を犯しました。イエス様を悲しませることも多々ありました。でもそれでなお最高の主と出会った彼らはその主と共に歩むことのできる喜びのゆえに犠牲を伴わず、苦しみがあったとしても主と共に歩むことに希望を見出し最後まで忠実に歩んでいたわけです。彼らは自分が従うその最高の主の姿、イエス様の姿をいつも覚えていました。今日私たちがこれから一緒に見ていきたいこと、それは彼らがそうやって全てを捧げていた最高の主イエスキリストがどんなお方なのかということです。特に皆さん、私たちはこれから43節から51節のところを見ていきますけれども、最高の主であるイエス・キリストに関してここに私たちは3つの事実というものを見て取ることができます。そして皆さん、私たちも今イエス・キリストを信じているのであれば、イエス・キリストに従っているのであれば、この主に従っています。この主と同じ道を歩んでいます。だからこそどんなお方に自分が今信頼できるのか、どんなお方に自分は従っていくことができるのか、そのことをぜひ改めて考えてみてください。そしてそのどんな素晴らしいお方についていけるのかということの喜びに満ち溢れて今日帰ってくださること、そのことを心から祈っています。じゃあ早速一つ目の事実から一緒に考えてみましょう。最高の主である イエス・キリストに関する事実、一つ目のことに関して、一つ目はこの方は探し出してくださるお方だということです。最高の死、イエス・キリストに関する一つ目の事実、それはこの方は探し出してくださるお方だということです。最高の主は弟子を見つけて、そしてご自分のもとへと呼んでくださるお方でした。御言葉を見てください。43節と44節、こんなふうにまず記されています。その翌日、イエスはガリラヤに行こうとされた。そしてピリポを見つけて、私に従ってきなさいと言われた。ピリポはベツサイダの人で、アンデレやペテロと同じ町の出身であったって。多分皆さん読んで気づいたと思います。この箇所も一番最初冒頭、またまたその翌日という言葉で始まっていました。覚えてます？これまでの流れ、これまでも皆さん、私たちはその翌日、その翌日、その翌日と連日の出来事を見てきたわけです。一番最初ちょっと思い出してみると、19節から28節のところ、一章の19節から28節のところで、私たちはバプテスマのヨハネがユダヤ人宗教家たちが使わした調査隊の尋問を受けている場面を見ました。それが1日目に起きた出来事だったわけです。そして28節の次、29節のところ、その翌日という言葉で始まっていますけども、29節から34節では、自分の方にやってくるイエス様の姿を見て、ヨハネが見よって、世の罪を取り除く神の子羊と述べていました。それが 2日目の出来事だったわけです。そして先週見ましたけれども、先週私たちは35節から42節のところ見ました。35節も一番最初の何で始まってます？35節もその翌日という言葉で始まっていました。ヨハネの2人の弟子が、ペテロが、またヨハネの2人の弟子やペテロがイエス様に出会った場面、それがこの35節から42節に書かれていたわけです。3日目の出来事でした。そしてその流れを受けて、皆さん、この43節のところから4日目の出来事が記されていました。4日目の出来事です。皆さん、43節44節今読みましたけど、4日目にまずどんなこと起きてました？4日目に起こっていたことは、ガリラヤに行こうとされたそのイエス様がピリポを見つけられていました。皆さん、イエス様がピリポを見つけられていました。注意してほしいのは、逆じゃありません。ピリポが何とかしてイエス様を探し当てたのではありません。イエス様がピリポを見つけ出して、ご自分に従ってきなさいって、そう招いておられたわけです。ちょっと立ち止まって考えてみてください。この皆さん、ピリポという人物が登場したわけですけど、ピリポってどんな人物だったんでしょう？残念ながら多くのことは私たちには分かっていません。ただ少なくとも言えるのは、彼はアンデレやペテロと同じベツサイダの人でした。ベツサイダと呼ばれるその町の出身だったわけです。で、このベツサイダという名前ですけれども、この名前にはもともと漁師の家という意味が含まれています。皆さん、このベツサイダというのは漁師の家という意味が含まれているものでした。だからこそ聖書学者の中では、ピリポがアンデレやペテロと親しい関係にあっただけじゃなくて、一緒に漁師をしていたんじゃないかって、一緒に漁師の仕事をしていたんじゃないかって考えられていたりもします。まあ、いずれにしろ、ピリポは人々の間で注目を集めていたようなスターでもなければ、特別な仕事をしていたものでもなく、おそらく彼は周りのものと同じような職に就いていた、ごく一般的な、ごく普通の人物でした。またこのピリポに関してもう少し言うのであれば、皆さん、ピリポはいろんなことで疑問を覚えたり、 混乱を覚えたり、イエス様のことを誤解してしまうような人物でもありました。後に十二弟子の一人として歩むことにもなるこのピリポですけれども、その姿が福音書を通していろんなふうに描かれているわけです。ちょっと見てみましょうか。ヨハネの福音書を少しページをめくっていただいて、ヨハネの福音書の6章、5節から7節のところを見てもらうと、ヨハネの福音書の6章5節から7節、こう書いています。イエスは目を上げて大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようか。もっともイエスはピリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからである。ピリポはイエスに答えた。メイメイが少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。ちょっとこの姿を頭に入れた上でもう少しめくって、今度はヨハネの福音書の14章を言ってもらうと、ヨハネの14章の7節から9節のところ、ヨハネの14章の7節から9節のところにこんなふうに書いています。あなた方はもし私を知っていたなら父をも知っていたはずです。しかし今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。ピリポはイエスに言った。主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか？私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいと言うのですか？って描かれていました。皆さん、ピリポは全ての問題を容易に解決することのできる、そんな主と共に歩んでいました。ピリポはその方、この方の圧倒的な力というものを何度も何度も目の当たりにしていました。でも自分の頭では到底理解できないような、そんな問題が降りかかってきたときに、その問題に心が振り回され支配されてしまうような弱さも持っていたわけです。3年間の間、最も身近でイエス様の言葉というものを何度も何度も聞き続けてきました。でもそれでもその意図を理解するのには遅く、固くなさや鈍さというものも持っていた人物でした。さまざまな過ちを犯し、失敗をし、イエス様のことを悲しませることもありました。で、皆さん、ここですごいのは、イエス様はこのようなピリポの姿というものを知らなかったんでしょうか。このようなピリポのこの姿をはじめ弟子として選ぶその時、イエス様は知らなかったんでしょうか。彼の弱さや彼の愚かさというものには全く気づかずに、後々それらが見えてきた時に、うわ、やってしまったって、やっぱり他の人を弟子にしてはよかったって、そういうふうに後悔を覚えていたんでしょうか。どう思います？そうではありませんでした。神様であるイエス様は当然最初から全てのことをご存知でした。ピリポがどれだけのミスを犯すのかも、どれだけ罪を犯すのかも、どれだけご自身に逆らうのかも、そういったことも全てご存知でした。でもそれでいてなお、主ご自身がピリポを見出されていたわけです。すごいと思いません？この先、失意や悲しみを味わって十字架にかかるその前には、自分のことを置いて逃げていくようなことになることさえ知っていながら、イエス様はピリポを探し出し、私に従ってきなさいって、そうやってご自分のもとへと招かれていたわけです。弟子がまず愛したのではありませんでした。最高の師がまず弟子を愛し、そしてその手を自ら進んで差し伸べられていたわけです。そしてこれは皆さん、 私たちも同じでした。他の誰でもありません。神様がイエス様が私たちのことも見つけてくださいました。私たちが自分自身の罪かと罪と中に死に、神様に逆らいさまよい続けていた、そんな時私たちをまず主が探し出してくださったわけです。ある人は言うかもしれません。自分の救われたその時を振り返って、私はイエス様を見つけましたって、私は悔い改めてイエス様を信じましたって、私はイエス様を自分の救い主として自分の主人として受け入れましたって、もちろんこうして主の前に悔い改めるということだって、主を信じるということだって、私たち一人一人に与えられている大切な責任の一つです。でも皆さん同時にそういった悔い改めも信仰もすべて神様からのギフトにしか過ぎませんでした。神様からの賜物にしか過ぎませんでした。エペソの2章の8節にこんなふうに書いています。私たちもよく知っている箇所の一つでしょうが、エペソの2章の8節にこう言われていたわけです。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物ですって。私たち自身から出たものは一つとしてありませんでした。私たちが自分の罪深さや救い主の必要性というものに最初に気づいたのではありません。神様の恵みが私たちのうちに働いて、それらに気づかしてくれました。私たち自身がまずどうにかしてイエス様を求めたのではありません。イエス様が私たちに先に手を伸ばし、弟子として自分に従ってくるようにって、そうして優しく呼んでくださるわけです。この世に来た目的をイエス様自身も繰り返し聖書の中で述べていました。例えばマルコの2章の17節にこんなふうに書いています。マルコの2の17に、医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのですって。またルカの19章の10節でもこう言われていました。ルカの19の12にも、人の子は失われた人を探して救うために来たのですって。これが人の子であるイエス・キリストのなされる素晴らしい働きでした。イエス様は私たちのうちにある弱さや愚かさというものに気づいていなかったのではありません。皆さん、イエス様は私たちが救われた後もさまざまな過ちや失敗や罪を犯すということを知らなかったのでもありません。私たちのうちにあるその汚さや罪深さというものを見て見ぬふりをされたのでもありません。そうじゃなく、イエス様はすべてを最初からご存知でした。しかしそれでいてなお敵として頑なに逆らって罪人としてさまよい続けていた、そんな私たちを探し出し、ご自分のものへ元へと招き入れようとしてくださったわけです。私たちがまず選んだのではありません。この方が私たちを救い出すためにご自分の命を喜んで捧げてくださったわけです。そしてその尊い犠牲のゆえに、私たちはこの方に対する信仰のゆえに、恵みのゆえに、本来あるべき方のもとに戻ることが許されたわけです。第一ペテロの2章の22節から25節にこんなふうに書かれていました。第一ペテロの2章の22節から25節にこう書いています。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのですって。感謝のことだと思いません？救いに関して 自分の手柄や功績として誇ることができるものは文字通り何もありませんでした。私たちはただ大きな愛によって探し出してくださったその主のゆえに救いへと導かれたわけです。だとすれば、私たちにできることはこの方を心から賛美しながら喜んで弟子として従っていくことです。そして皆さん、もしこの方の弟子として従ってついていこうとするのであれば、私たちは一つのことを喜びの表れとして成していくことができます。何かって御言葉が教えてくれていました。さっきのとこ一章にまた戻っていただいて、一章の43節44節の続き、45節46節を見ていただくと、イエス様に出会った後のピリポの様子が見て取れます。45節46節、ピリポはどんな行動をとっていたのか、こんなふうに書かれていました。45節から、彼はナタナエルを見つけていった。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人でヨセフの子イエスです。ナタナエルは彼に言った。ナザレから何の良いものが出るだろう。ピリポは言った。来て、そして見なさいって。ピリポは、皆さん何してました？ピリポが成していたこと、それは自分が知ったそのイエス様のことを共に述べ伝えていたわけです。出会ったばかりの彼が全てのことを分かっていたわけではありません。でもイエス様が旧約聖書を通して約束され続けてきたその救世主であるということに気づいた彼は、それで十分でした。その感動を自分のうちで留めておくことができなかったわけです。覚えてます？先週見たアンデレだって同じでした。アンデレもイエス様に出会った後何しました？彼は自分の兄弟ペテロにイエス様に会ったんだということを伝えていました。イエス様に出会った弟子たちは皆同じようにして熱意にあふれて、偉大な主の素晴らしさというものを、自分が知っているその素晴らしさというものを素直に伝えようとするわけです。ピリポは自分の確信を、自分の喜びというもの、自分の感謝というものをナタナエルに伝えました。ちなみにこのナタナエルという人物ですけど、このナタナエルという人物に関しては実を言うと多くの議論がなされていたりします。っていうのも、皆さん知ってます？このナタナエルという名前は他の福音書の中では一回も出てきません。だからこそある人たちはこの人物が十二弟子の一人だったバルトロマイではないかと考えていたりもします。なんでそんなふうに考えられるんですかって、こんな理由で考えられていたりします。どういうことか。福音書の中で十二弟子の紹介をされるとき、例えばマタイの10章とかマタイの3章に出てきますけど、そのような十二弟子の紹介をされるとき、ピリポとこのバルトロマイというのがいつも一緒に触れられていることがあるわけです。そしてそれだけじゃなくて、このバルトロマイという名前ですけれども、バルトロマイという名前がヘブル語ではトロマイの息子とも訳すことができました。トロマイの息子って、だからこそナタナエルはこのバルトロマイに与えられた名前だったんじゃないかと言われていたりもします。トロマイの息子ナタナエルって、いろんな議論がなされています。そして詳しいことはよく分かりません。ただ皆さん、分かること、私たちにとって十分分かることは、彼自身もこのナタナエルも旧約聖書に精通していた人物だったということ。そして彼の出身がナザレの町からほんの数十キロ離れたカナの町だったということです。ナタナエルは旧約聖書をよく分かっていました。ナタナエルはこのナザレという町から数十キロ、16キロぐらい離れたそのカナの町というところからの出身でした。で、ちょっと皆さんナタナエルの立場に立って考えてみてください。ナタナエルはさっきも言いましたけれども、旧約をよく分かっていました。だからこそその旧約を通して予言され続けてきた救世主の凄さであったり力強さであったり、そういったものをよく分かってたわけです。 他のユダヤ人たちと一緒になって同じようにその現れというものを今か今かと待っていました。思いません？旧約聖書を読んでイエス様のその救世主の凄さというものを考えていれば、そうやって現れる方はすごいところからすごい形で現れるんじゃないかって、そんなふうに頭にその誕生を思い浮かべていたかもしれません。それが皆さん、突然トムがやってきて、今日自分は約束の救世主に会ったんだって、そしてその方がナザレの生まれなんだっていうものであれば、ナタナエルはどう思ったでしょう。ナタナエルは、はってなるわけです。ナザレという町は別に特別な町ではありませんでした。有名な町でもありません。むしろナザレという町は田舎にある取るに足らない一つの小さな町だったわけです。誰もそんなところから出てくるなんて考えもしませんでした。だからナタナエルは信じられませんでした。偉大なメシアがそんな場所から現れることなんてありえませんって、王となられるようなそんなお方が栄えている大都市から生まれるならまだしも、なんでそんな小さな町から現れるんでしょうかって、だから彼はいろんな疑問を抱きました。そしてその心の思いを正直に口にしたわけです。46節で言ってましたよね。ナザレから何の良いものが出るんでしょうかって。注目してほしいのは、皆さん、その問いに対してピリポが何て答えたかです。何て答えました？ピリポはナザレから何の良いものが生まれるんでしょうか、出るんでしょうかという問いに対してこう答えました。来てそして見なさいって。ピリポはここで些細な反論をしようともしていませんでした。旧約聖書からよく知ってたわけなので、旧約聖書から自分自身の考えや正しさを主張することも別にできました。でもそれもしませんでした。ただ彼はイエス様をそのまま紹介したわけです。私は何も言いませんって自分で来て、イエス様が誰かが、イエス様が誰なのかをその目で見てくださいって、自分で来てイエス様の言葉をその耳で聞いてくださいって、巧みな説明や巧みな議論によって納得させようとするのではなく、ただ自分を招いてくださってそのイエス様のもとへ確かめに行ってくださいって、そうやって促したわけです。ナタナエルはその言葉を聞きました。ピリポはイエス様に直接愛さえすれば全ての疑問は解決されるって、その疑念を晴れることになると確信していたわけです。そしてこれは皆さん、今の私たちだって同じです。私たちも皆さん、いろんな形で伝道することができます。いろんな私たちの言葉を持ってイエス様の素晴らしさを伝えることだってもちろんできますし、私たちは自分自身の救いの証しを通してイエス様の素晴らしさというものを伝えることができます。でも皆さん、もし私たちがいつもいつもただ自分の言葉でイエス様のことだけを語っているのであれば、ただ描いているだけなのであれば、私たちはピリポの模範から学ぶことがあります。だと思いません？皆さん、例えば私たち誰かと友人と自分の大好きな食事でもいいです、食べ物でもいいですし、何でもいいですけども、例えば食べ物について話していたとします。友達に自分の大好きなその食べ物についていくらでも私たちは言葉で説明することはできます。どんな色をしていて、どんな味をしていて、そしてどんなふうに食べるのかが一番おいしいのかということをいくらでも私たちは熱弁することはできます。でももしいつもいつも言葉だけだったとしたら、いつもいつも説明だけするのだとしたら、私たちは自然に言いません？こんなふうに、一回一緒に食べに行きましょうって。いろんな言葉で説明するよりも実際に食べに行った方が、見に行った方が、私たちはその凄さを、その素晴らしさを見ることができるわけです。イエス様の弟子として 私たちもイエス様の素晴らしさを伝えるというその伝道の責任を負っています。そしてそんな私たちに皆さんできることはイエス様のもとへと人々を連れていくことです。来て、そして自分の目で見てくださいって、さっきも言いました、私たちの言葉でイエス様の姿を、偉大さを説明することだって素晴らしいことです。救いの証を分かち合うことだって、でも間違っていません。でもそれ以上に皆さん、私たちはイエス様の姿を見て取ることのできる、イエス様の姿が描かれているこの聖書の言葉を紹介してあげることができるわけです。自分自身もこの聖書を通してイエス様を知りました。だとしたら、そのイエス様の姿を聖書から見せてあげることです。一緒にヨハネを読もうって、イエス・キリストがどんなに素晴らしいお方かを御言葉から一緒に考えようって。来て、見てくださいって。それがピリポが成していた伝道の方法でした。そしてそれは今の私たちにも同じようにできる責任でもありますし、また同じようにできる方法でもあるわけです。主の素晴らしさを知った者は、その素晴らしさを喜びの表れとして伝えようとするわけです。イエス様は探し出してくださるお方なんだって。でもこれだけじゃありません。次に2つ目ですけれども、最高の死に関する2つ目の事実、その2つ目は、この方はご覧になっておられるお方だということです。2つ目はこの方はご覧になっておられるお方だということです。イエス様は、最高の師であるイエス様は弟子を探すだけじゃありません。そのもののすべてを、そのものの心の内さえご存知であられるお方でした。御言葉の続きを見てください。47節から48節にこのように書かれていました。47節、イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て、彼について言われた、これこそ本当のイスラエル人だ、彼のうちには偽りがない。ナタナエルはイエスに言った、どうして私をご存知なのですか。イエスは言われた、私はピリポがあなたを呼ぶ前に、あなたがイチジクの木の下にいるのを見たのですって。これを読んで気づいた人います。ピリポはナタナエルに対して何て言いました。ナタナエルに対して、来て見なさい、そう伝えました。その言葉を聞いた彼はイエス様を探して近くまで来たわけです。でもそんなナタナエルのことを真っ先に見た、言葉を発した方は誰だったでしょう。それはイエス様でした。主ご自身がナタナエルのことをまず見られたわけです。そして先に言われました、彼のうちには偽りがないって。ここで使われていた偽りという言葉ですけど、これは興味深い言葉で、もともと罠とか、また特に釣りに使う疑似餌とか、そういった意味を持っていたりします。この偽りという言葉は、罠とか釣りで使う疑似餌、今だったらルアーとか言いますけど、でもそういった意味を持っていたりします。皆さん、釣りをするときルアー使ったりしますけど、何のために使うでしょう。例えばルアーとか見たことありますか。パッと見本物に見えるものもありますけど、全く本物に見えないようなカラフルなものだっていっぱいあったりします。でもそういった偽物を用いて、実際の餌の姿や動きなどを真似させて、何します、魚を騙そうとするわけです。偽りという言葉にはこんな意味がありました。ですからイエス様がナタナエルのうちに偽りがありませんと言ったとき、これは彼のうちに罪がないですといったことを言わんとしたんじゃなくて、彼のうちには誰かを騙そうとするような、そんな欺きや嘘というものがないんだということを表していました。ナタナエルは当時の社会にあふれていたような見せかけだけ、そういった偽善者ではなかったわけです。彼は誠実で正直な人でした。裏表のない、心に偽りを持たない、 まっすぐな人だったわけです。そして皆さん、すごいのはイエス様はそんな彼の内側というものをご存知だったということです。ナタナエルがやってきて自己紹介をして説明をしたから知ったわけではありません。彼がまだ何にも話していないときにイエス様は彼の歩みもそうです、彼の心の内もすでに知っておられたというわけです。イエス様はすべてをご覧になっておられる全知のお方でした。人として来られたその御子は変わらずに神様のご性質を持っておられた誠の神様だったということです。ですよね。私たちが聖書を見るとき、神様だけが唯一どんな時もすべてのことを知っておられるお方だと、そう繰り返し言われています、表されています。例えば詩編の139編の1節から3節を見ても、神様に対してこんなふうに表現がなされるわけです。詩編の139の1から3に、主よ、あなたは私を探り私を知っておられます。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。って、また箴言の15の3にもこんなふうに書いています。主の御目はどこにでもあり、悪人の善人と見張っている。って、イエス・キリストはすべてをご存知の誠の神様でした。ちょっと皆さん、ナタナエルの立場に立って考えてみてください。いろんな疑問を持ってイエス様のところにやってこようとしました。するとイエス様は自分の心の内をすべて見抜いたわけです。彼は大いに驚いたでしょう。何の関係も持っていませんでした。そんな自分のことをすでに知っているだけじゃなくて、突然自分の歩みについても語り出したその人物のことを彼は不思議に思ったでしょう。だから彼は正直に尋ねていました。48節のところで、どうして私をご存知なんですかって。イエス様はそれに対して何て答えました。こう答えてました。私はピリポがあなたを呼ぶ前にあなたがイチジクの木の下にいるのを見たのですって。これが皆さん、イエス様の姿でした。ピリポが来てみなさいと告げる前から、ピリポがナタナエルと出会うその前から、イエス様はナタナエルのことを知ってました。誰かから情報を聞く必要などありませんでした。最初からご覧になっていたそのイエス様は自分自身の情報だけで十分だったわけです。そして思いません？イエス様が全てのことをご存知でいてくださるというのは、私たちにとっても大きな慰めを、大きな喜びをもたらす事実だって。さっきも触れましたけど、イエス様は私たちの愚かさや罪深さを皆さん知っていて、なおご自分の愛を示してくださいました。しかも皆さん、その知識というのは私たちが実際に何かを行うよりもはるか前から、いや、もっと言えば私たちが生まれるその前からもう始まっているということです。神様の愛というのは、すべてのものが創造されるよりもその前から、この世界に置かれるその前からもうすでに存在していたということです。エペソの1章の4節から5節にこう書いていました。エペソの1章の4節から5節に、すなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前から彼にあって選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。って、神様も私たちが何かをしたから知ったのではありません。神様も私たちが生まれるその前から全てをご存知でした。そして思いません？今の私たちもひどい自分たちの罪深さを見ます。でもこの神様は私たちが生まれる前から私たちのすべてをご存知なわけです。本来だったら ご自身のその清さのゆえに神様に逆らうことになる、罪に罪を重ねる、そんな全てのものを滅ぼして当然だったでしょう。でもそれでもそれを知っていながら、自ら愛を示し救いの手を差し伸べ、ご自分のもとへと人々を招こうとされたわけです。知らずに探し求めてくださるのも素晴らしいことですけど、すべてを知っていながらそれでも探し出そうとしてくださったこの方の愛は、皆さんどれだけ深いものでしょう。この方の知識はすべての面に及びます。私たちのこれまでの言葉や行動だけじゃありません。今もそしてこれから先に持つその考えも思いも、そのすべてを知っていてなおそれでも忍耐と憐れみを示して私たちを助け出そうとしてくださる、そのお方はどんなに素晴らしいお方でしょう。素晴らしいのは、皆さんこの最高の死とこの最高の死の弟子として私たちは共に歩むことができるということです。すべてを知っていてなお私たちに手を差し伸べてくださった、そんなお方と共に歩むことができるというその喜びがあるわけです。イエス様と出会ったナタナエルはこの方が誰なのか、その正体にすぐに気づきました。だからそのすぐにその死を心から認め、へりくだってふさわしい礼拝を捧げていました。49節見ていただくと、49節書いていたわけです。ナタナエルは答えたって、先生って、あなたは神の子です、あなたはイスラエルの王ですって。私たちはどうでしょう。私たちの心をご覧になっておられ、すべてを知っておられるその主に喜んで従っていきたいってそう望んでるでしょうか。他の誰かの救い主ではありません。自分自身の救い主として、他の誰かの王ではありません。自分自身の使える王として、この方の前にただひれ伏し、すべてを委ねて生きていこうとそうしているでしょうか。それとも堅くなに、自分には救い主はいりませんって、自分が自分の人生の王であって主人であってイエス様を王として認めたくはありませんと、そうやって拒みながら歩んでいるでしょうか。もしまだそのように歩んでいるのであれば、どうか今日その生き方をやめて、そこから向きを変えてイエス様を求めてください。周りの目はいくらでも欺けたとしても、すべてをご覧になっておられるこの方の前には何も隠れていません。この方の前には何の言い訳もできません。そしてこの方の前に立つ日がいつか皆やってきます。だからまだこの詩を知らないのであれば、どうかこの方を心から信じ受け入れて、何よりも愛する弟子として歩むことのできる喜びを今日知って帰ってください。そして最後に、皆さんもう一つだけ、最高の死に関する三つ目の事実ですけれども、三つ目はこの方は架け橋となられるお方だということです。架け橋となられるお方だということです。イエス様は探し出してくださるだけじゃありません。すべてをご覧になっているだけじゃありません。この方は架け橋となられるお方だということです。御言葉に戻ってもう一度見てくださると、このように一章は締めくくられていました。50節51節イエスは答えて言われた、あなたがイチジクの木の下にいるのを見たと私が言ったので、あなたは信じるのですか。あなたはそれよりもさらに大きなことを見ることになります。そして言われた、誠に誠にあなた方に告げます、天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は今に見ます。ここでイエス様は言葉に言い表すことのできないほどの素晴らしい約束を口にしていました。イチジクの木の下にいた、自分のすべてを知っていたということに驚きを隠せなかったナタナエルに向かって約束をしていただけじゃ皆さんありません。よく見てください。50節のところ、イエスは答えて言われた、あなたがイチジクの木の下にいるのを見た って書いていましたけど、51節を見ると主語どうなってます？そして言われた、まことにまことにあなた方に告げますって。これ皆さん小さな違いに思えるかもしれませんけど、大きな違いでした。イエス様はナタナエルだけに喋っているわけじゃないわけです。ナタナエルだけではなく、すべての弟子に対してこのことを述べていました。すべての弟子に対してイエス様は素晴らしい約束を与えていたわけです。イエス様ははっきりと言われるわけです。確かに心を読み取るということ、これもあなたたちにとっては到底信じられないことかもしれませんって。でもそれ以上にはるかにすごいもの、大きなものをあなたたちは見ることになりますって。そしてその大きなことが何かを説明するために、イエス様はここにある場面を引用されていました。最高の教師であるその主は、旧約聖書に精通しているような者たちにもよくわかるように、彼らがよく知っている話を持ち出されるわけです。それが何だったか、それが皆さん創世記の28章に出てくるヤコブの見た夢のお話でした。ちょっと最後に28章見てみましょう。創世記の28章を見ていただくと、そこにヤコブの見た夢の話が出てきます。ちなみに覚えてます？ヤコブという人物はこの時深刻な問題を抱えていました。なんでかって、長子の権利を得ようとして自分の父親だけじゃなく兄までも巧みに騙した彼は、その嘘がバレて命を狙われることになっていたわけです。怒り狂ったその兄エサウからヤコブは逃げて、アラノへと必死に逃げていました。でもそこで疲れ果てて横になった場面が、この11節のところから15節に描かれています。11節から見ていただくと、こう書いていました。あるところに着いた時、ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にしてその場所で横になった。そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けて建てられている。その頂は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた、私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横をたわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てないって。想像できると思いますけど、皆さん、ヤコブは非常に追い込まれていました。疲れすぎていたヤコブは石を枕にして寝ました。命を狙われているその中にあって、当然恐れや恐怖感を抱き、孤独を味わい、広く苦しんでいたでしょう。確かにヤコブは人を欺くようなそんな陰険さも持っていました。でもそんな罪深いヤコブのことを神様は決して見捨てることなく愛されていたわけです。神様はそんな絶望的な状況にあるヤコブの夢に現れました。そしてご自身が変わらずに共にいるんだということ、ご自身が変わらずに働いておられるんだということを示されました。そしてそれを示すために、特に神の御使いたちが地上から天に届くそのはしごというものを上り下りをしている、その様子をもって神様ご自身が絶えず働いているということ、ヤコブを守り、そして祝福を与えるんだということを明らかにされていたわけです。それが皆さん、このはしごを通して明らかにされていたことでした。そしてこれをイエス様は持ち出したわけです。 でも読んでいて、気づきましたかね、皆さん、どこかだけちょっと違っていました。ヤコブの夢を読んで、そしてイエス様の一章の51節の言葉を読んで、どこかだけ皆さん違っていました。どこか分かります？51節もう一回見てみると、こう書いてましたよね。天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下り下りするのをあなた方は今に見ますって。違っていたところはどこだったかって、それははしごでした。皆さん、はしごでした。ヤコブの夢ははしごでこうやって行き来されてたわけです。でもイエス様ははしごとは言いませんでした。はしごの代わりに天が開け、神の御使いたちが人のこの上を上り下りするのを、下りするのを今に見ることになる、そう言われたわけです。つまり皆さん、はしごはもういりませんでした。その代わりにイエス様が天と地をつなぐその架け橋となられるというわけです。十字架で死なれ、死からよみがえり、天へと凱旋したそのまことの神様、偉大な主が神様と私たちをつなぐその道となられるんだというわけです。そしてこれこそが誰も見たことのない最も素晴らしい大きなことでした。イエス様がこの地上に人の子として来られたこと、何のために来られたかって、父なる神様を解き明かすために来られました。イエス様こそが道であり、真理であり、命でした。イエス様を通してでなければ父に行くことはできませんでした。イエス様を通して神様は私たちと共にいてくださり、イエス様を通して救いを、守りを、祝福を与えてくださるんだというわけです。イエス様こそ他のどんな王にも勝る最も最高の死だったわけです。それが皆さん、イエス様がここで伝えようとされていた出来事でした。ナタナエルって、弟子たちよって、もし私が全てのことを知っているということで、それで驚いているのだとしたら、もっとすごいことを知ることになるって、見ることになるって、私が天から下り、死なれ、葬られ、また天に戻ることを通して神様の凄さを、偉大さを、その栄光を明らかにするのをあなたたちは見ることになるんだって。皆さん、これが私たちがついていくことのできるその最高の死の姿でした。どんなものにも勝るこの偉大な主に私たちはついていくことができるということです。だから皆さん、かつての弟子たちはこの主を手にすることができるのであれば、他のものはいらないって問われるのは私たち一人一人です。私たちを探し出してくださるお方、私たちをご覧になっておられるお方、そして私たちと天とを結ぶその仲介者、その架け橋であられるそのお方、このお方と共に歩むことが私たちにとっての喜びかどうか、それともこれか、この方以外の何かをまだ求めているのかどうか、この主と共に歩むことができる喜びを皆さん、私たちは知ることができます。ますます知り続けていくことができます。この方を愛しながら、共にこれからも続けて主の栄光のために歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。こうして今私たちが御言葉を通して見たように、私たちが主と仰ぐことのできる、弟子として従っていくことのできるそのイエス・キリストは、私たちの理解では到底及ばないあまりにも素晴らしいお方です。私たちの罪深さを知っていてなお探し出してくださり、私たちのことをご覧になっていてなお変わらず今も共にいてくださり、そして仲介者として 架け橋として今も生きておられるこの素晴らしい主、どうか神様、私たち一人一人がこの主の素晴らしさを御言葉を通してますます知り続けていくことができますように、この主に全てを委ねて歩むことのできる喜びをますます私たちが自分のこととして知り続けられますように、そしてこの方と共に歩む喜びを知っているからこそ、全てのものを喜んで犠牲にして主のために、主の栄光を表すために、この地上の歩みを最後まで忠実に成していくことができますように、それぞれ私たちは弱さも失敗もします、愚かさも覚えています。どうかこのような私たちの弱さを神様どうか変え続けてくださって、励ましを与えてくださって、日々あなたの証人として歩めますように、素晴らしい神様、あなたにただ栄光があることだけ、そのことだけを期待して、御言葉に心から感謝して、イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。どうぞご起立ください。祝祷を持って第二礼拝を終わります。天におられる愛する父なる神様、今日も御言葉を通して私たち一人一人素晴らしい最高の主に従っていくことができることを見ました。今週一週間もそれぞれ使わされる場所に出ていこうとしていますけれども、その場においてあなたを覚えつつ、あなたの証人として歩んでいくことができますように、それぞれ悪や誘惑から続けて守ってくださって、その心の内にあなたの慰めと力を与え続けてくださいますように、すべてを感謝してイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。